出会いを大切にする30の方法。その1、余命1日と思えば全ての人が輝いて見えるはずだ。人との出会いとは何か。その答えは私が口にしなくても、実は全ての人の心に既に存在しています。普段は人との出会いの大切さに気づくことはできません。人と出会った時に損得感情を含めて考えてしまうからです。この人は自分にとって得になる、損になる、そういうプラスマイナスを持ち込んでいるから、大人になるほど人間関係の本質を見失ってしまいます。では人との出会いの大切さを気づく方法とは何でしょうか。あなたが100歳の大往生であと3時間でこの世を去るところを想像しましょう。幸せな人生を十分に生きて、自分の死が目前に迫っているところを想像します。できるだけはっきり細かく想像しましょう。死んでしまえばもう一生人と出会うことはできません。この世を去れば今付き合っている全ての人たちとは永遠のお別れです。全ての人に対して損得について考えることはないはずです。同時に100歳まで生きてこられたのは多くの人たちとの出会いのおかげだと自覚できるはずです。その時初めて人との出会いの貴重さや尊さに気づけます。あなたの内側から込み上げてくる感謝の気持ちがあることでしょう。今この瞬間から人との出会いの貴重さが湧き上がってくるはずです。死ぬ瞬間に気づくのではなく、生きている今この瞬間に気づきましょう。全ての人は自分の味方であり素晴らしい存在なのです。死の瞬間から人の尊さについて考える。出会いを大切にする30の方法。その2、ニックネームをつけると堅苦しさがなくなる。私は小学生と中学生の頃、みなたかというニックネームで呼ばれていました。当時同じ学年にもう一人、たかひろという名前の人がいました。たかひろくんという呼び名がぶつかって、どちらのたかひろを指しているのかわかりませんでした。そのためクラスの誰が言い始めたのか、みなたかたかひろを省略してみなたかと呼び始める人が現れました。確かにみなたかという呼び名なら、名字にしても名前にしても珍しいので、誰とも被ることはありません。みなたかという響きのせいか、この呼び方はという間にクラス内に広がりました。気づけばクラスどころか学年全体で私のことをみなたかと呼ぶようになっていました。変なニックネームで、実のところ私は気に入っていませんでした。しかしこの呼び方になってから、不思議な出来事が起こるようになりました。急に人が親しく近づいてくるようになりました。あまり話したことのない人から、みなたかくんと話しかけられると、なぜか昔からの友人のように思えます。新任の先生が私のニックネームをみなたかであることを知ると、早速使っていました。みなたかくん、この問題解けるかなと話しかけられると、なぜか先生まで友人のように思えます。ニックネームには不思議な効果があります。呼ぶ側も呼ばれる側もニックネームで通すことで、堅苦しさが取り払われて仲良くなりやすくなります。みなくちさんや高弘さんという名字や名前での呼び方も悪くはないですが、どこか形式ばったところがあります。形式を無視したニックネームは逆に親密な印象を与えるのです。友人にニックネームをつける。出会いを大切にする30の方法。その3、全ての人に好かれようとすると逆に嫌われる。そもそも全ての人に好かれようとするのは無理があります。人から嫌われたくない。できるだけ多くの人に好かれたい。前向きな気持ちはわかります。人間誰しもそうありたいと願います。しかし世の中、人それぞれが千差万別であるように、好みも人それぞれです。無限とも思えるような様々な人に対応できる人間関係はそもそも難しい。全ての人に好かれたければ自分を変化させるしかありません。ところが困ったことに、それぞれの相手に合わせようとすると逆に本当の友人ができにくくなります。あの人は何を考えているのかわからない。コロコロ態度も性格も変わって変な人。無理をして他人に合わせているのがわかって逆に気を使う。このように思われ友人を失ってしまいます。全ての人に好かれようと意識することで個性を失ってしまい、仲のいい友人は一人もできなくなってしまいます。アメーバには実態がないようによくわからない存在になります。全ての人に好かれようとする希望はあえて捨ててください。そうすることで逆に好かれるようになります。個性があるからこそ本来の個性を発揮できるようになるのです。全ての人に好かれようとする希望は捨てる。出会いを大切にする30の方法。その4、面白くないジョークにも笑えば人との距離が縮まる。面白いことだけ笑ってやろう。これは友人ができない人の考え方です。笑ってしまえば自分が軽く見られる。そんなつまらないジョークに笑うほど自分はレベルが低くない。そういう大げさが漂っています。面白いジョークしか笑えない人は面白い人としか付き合いません。面白ければ笑う、面白くなければ笑わない、そんな考え方を持っていませんか。好かれるためには面白いことを言わなければいけないというプレッシャーさえ相手に与えてしまいかねません。そこで人間関係の差が出てしまいます。人間関係を一つも無駄にしないためには、面白いジョークだけでなく面白くないジョークにも笑うことです。面白くないけど笑ってしまえば面白くなります。相手との距離が近づき、全ての人と仲良くできます。ジョークが面白い面白くないという判断基準はそもそも捨ててしまうことです。子供はうんこだけでも10分は笑います。大人から見ればうんこという言葉は別に面白いことではありません。しかしそんな些細なことでも面白がっている子供だからこそ友人をたくさん作れます。面白くないジョークにも笑えるから友人の輪が広がるのです。面白くないジョークにも笑う。出会いを大切にする30の方法。その後、理解できない話をする人こそあなたに必要な人。あの人の話にはついていけない。あの人はいつも難しい話ばかりしている。自分とは合わない。理解できる話なら近づきますが、理解できない話をする人とは合わないと感じてしまい、距離を置いてしまいます。そう考えた瞬間、人付き合いの運を逃しています。話の合う人とだけ付き合うのは実は難しいことです。そもそもあなたの趣味に合った人の方が全体から見るとはるかに少ないです。ごく一握りです。そういう人と一生に一度も出会うことすらないかもしれません。あなたが珍しい趣味や個性を持っていた場合、出会う確率はそれだけ低くなります。話の合う人とだけ友人になろうとするのでは、そういう人としか友人になれません。自分から付き合いの幅を制限している状態です。自分と会う人とだけ仲良くしようとする心だけは今すぐやめるようにしましょう。何の役にも立ちません。自分と同じような人とばかり付き合うことでは自分の殻を破ることはできません。自分の殻を破る人とは理解できない話をする人のことです。そもそも話の合わない人は一人もいないことを前提で相手の話を理解しようとする姿勢を持てばいい。相手から学ばせてもらう姿勢です。意外な考えを持っているな。そういう話は知らなかった。多くのことを学べ、あなたは成長できます。そういう姿勢があれば人付き合いは抜群に上手くなります。自分の可能性を広げるだけでなく、全ての人と仲良くなれます。話の合う人と話ができるだけでなく、話の合わない人とも仲良くなれます。理解できない話をする人こそあなたに必要な人だったのです。話の合わない人の話こそ耳を傾ける。出会いを大切にする30の方法。その6、話しかける理由を難しく考えない。思ったことを話しかけるだけでいい。普段私たちは話しかける理由を難しく考えすぎです。理由がないと話しかけてはいけないと無意識のうちに思っています。人目を意識する10代や20代は特にそうです。いきなり知らない人に話しかけるなんて変な人かと思われるに違いないという不安があります。その点、お年寄りの人は人に話しかける理由を難しく考えていません。考えすぎていないから人と接するのが上手です。私はよく銭湯に行っています。話しかけられるのは十中八九お年寄りからです。湯が熱くてはいれないね、ここの銭湯は熱くて有名なんだよと、たわいないことで話しかけられます。実家はどこなのと、プライベートにまで入り込んだ話もされます。もう80歳だけど水風呂に入ると気持ちいいよ。本当はいけないんだけどね。そういうことがきっかけで知り合いになってしまいます。何でもない話をためらいもなく話しかけるところはさすがです。そういう難しいことを考えず話しかけるところは見習う必要があります。難しく考えすぎず思ったことを伝えるために話しかければ人とのつながりができるのです。難しいことを考えず思ったことで話しかける。出会いを大切にする30の方法。その7、 いきなり肩書きから紹介をしない。はじめまして、水口と申します。出会いの始まりといえば自己紹介です。自己紹介では自分の名前や趣味などから紹介するのはいいでしょう。私も社会人になって様々な人と紹介を交わし合いましたが、紹介が下手な人がいます。自己紹介で失敗をする人がいます。肩書きから紹介してしまう人です。もちろん肩書きが事実であるのはわかります。隠せと言っているのではありません。大切なのは自分からずけずけ話さないということです。課長をしています。部長をしています。リーダーをしています。肩書きから紹介が始まると第一印象が硬くなります。事実であるのはわかりますが、印象の問題です。自分から積極的に肩書きを紹介してしまうと、私はこんなに偉い人なんですというニュアンスに受け取られ嫌な感じがします。初対面で嫌われるのはこうしたタイプです。悪気があってしたつもりではない自己紹介がいつの間にかあなたとは違うんですという変なアピールになっています。地位や身分を最初に話してしまうことで、相手と自分との間に距離ができてしまいます。ましてや肩書きを知ってしまうと、相手はそれを意識し始めます。いきなり地位から話し始めることで、言葉遣いや態度を気にしなければならなくなり、打ち解けて話がしにくくなってしまいます。肩書きは聞かれた時に話せばいい。聞かれてもいないのにずけずけ話をするのは不要な距離感と壁を作ってしまう原因になるのです。肩書きから紹介するのはやめる。出会いを大切にする30の方法。その8、鬼のように見える人ほど実は話しかけてもらいたがっている。道がわからない。誰か知っている人に道を聞こう。行きたい場所への道がわからなくて困っている時です。あなたは誰かに道を聞こうとした時、どんな人に話しかけていますか？おそらく無意識のうちに優しそうな人に話しかけているはずです。怖い顔をしている人には自然と避けてしまうはずです。怖い人には話しかけにくい。そう思って当然です。怖い顔や派手な身なりでは近寄りにくい雰囲気があります。しかし逆に言えば、その人は寂しがっているはずです。鬼のように見える人はそういう見かけをしているがゆえに話しかけられにくい生活を送っています。だからこそ、怖い顔をしている人ほど実は話しかけてもらいたがっています。怖い顔の人に話しかけてみましょう。すんなり答えてくれ、道を教えてくれるでしょう。そういうものです。見かけや先入観だけで人を判断していると、出会いのきっかけを損ねてしまうのです。あえて話しかけにくい人に話しかける。出会いを大切にする30の方法。その9、出会った瞬間ほど話しかけるベストタイミングはない。私は旅行の時、飛行機によく乗ります。先に私が席についてしばらくすると、空いていた隣の席に人がやってきました。特に挨拶もなく無言で隣に座りました。そういう人なのだろう。疲れているのかな。お互いに知らない者同士なので、特に話をすることもなく時間が過ぎていきます。第一印象は重要です。挨拶もなく無言の人はそういう人なのだという印象から始まります。そんな無言から始まった出会いの人がしばらく経って急に話しかけてくると気持ち悪く感じます。出会い頭に挨拶もしない人がいきなり話しかけられるほど驚くことはありません。少し身構えてしまいます。時間が経ってからいきなり話しかけるのはタイミングが悪いです。この経験から話しかけるベストのタイミングがわかります。つまり出会ってすぐです。会話という会話をする必要もありません。ちょっと挨拶をするだけでいい。出会ってすぐは挨拶から始まれば雰囲気が柔らかくなります。出会い頭にさえ話を交わしておけば、その後に話をいきなりしても自然なのです。出会ってすぐ話しかける。出会いを大切にする30の方法。その10、興味は人に話しかけてから出てくるもの。あの人には興味がない。興味がなくて話しかけない人がいます。そういう人は友人のできない人です。確かに興味がない人に話しかけるというのはなかなかありません。興味があれば自分から積極的に話しかけますが、興味のない人は無視です。しかしちょっと待ってください。人が初めて出会うとき、初めはお互い他人です。相手のことを全く知りません。お互いがお互いのことを知りもしないのに、初めから興味があるというのは変ではありませんか？全く飲み知らずの人に対して初めから興味を抱くのはとても珍しいことです。興味があれば話しかける、なければ話しかけないという基準では友人が作りにくくなります。興味がないからこそ興味を出すために積極的に話しかけます。友人を作るのが上手な人は興味がなくても話しかけます。私の友人に友人を作るのが上手な男性がいます。その人は一緒にお酒を飲んでいると、隣に座っている見知らぬ人にまで話しかけます。いきなりです。突然のことですから、もちろん人によっては驚いて返事をしない人もいます。しかし中には気前よく乗ってくれる人がいます。いきなり話しかけ、些細な雑談から始まり、次第にお互いの壁が消えていきました。いつの間にか私たちの飲みに参加していたということがありました。それがきっかけで出会いがあります。興味がないからこそ話しかける、これが友人作りの鉄則です。往々にして私たちは興味がないから話しかけないで、数多くの出会いを逃している。新しい人に出会った時にはダイヤモンドの原石だと思うことです。輝く部分は内側に隠れている。そういうことは知り合いになり、一緒に深く話し合ったり、食事に出かけたりしてわかります。だんだん内側にあるから何かが見えてくるようになります。話しかけてから相手がどういう人なのかわかり、興味は後から湧いて出てくるということなのです。興味がないからこそ話しかける。出会いを大切にする30の方法。その11、名前を気にして隠そうとする人はご先祖様に失礼だ。都会で暮らしをしていると、地方出身の人によく出会います。いえ、地方出身者の方が多いくらいです。田舎にいるときはいいですが、都会に出たときには地元の方や訛りが強く感じられます。人によっては訛りを気にして標準語に直している人もいます。訛っていることが悪いと思って直そうとするならしない方がいい。訛りとはいえ言葉です。生まれ故郷のご先祖様が長い時間をかけて作り上げた訛りを壊すのはむしろ失礼です。生まれ故郷の文化の結晶と考えていいでしょう。訛りの長い時間と歴史を感じてください。堂々と訛って話す人は地元を大切にしている姿勢が伺えます。訛りで話をする人は初めこそ驚きますが、なぜか心の温かみを感じます。都会にいながらにして地元の文化も大切にしているということがひしひし伝わってくるからです。都会に出ても標準語に強制せず、あくまでも地元の言葉を貫こうとする人は熱いハートが感じられるのは私だけではないはずです。堂々と黙って話をする。出会いを大切にする30の方法。その12、夜に出会った人とはその場で終わり、朝に出会った人とは一生つながる。出会いは夜より朝です。同じ出会いといっても、朝に出会った人と夜に出会った人とでは全然違います。全く質が異なると思ってください。いけないのは人ではなく状況です。夜の出会いはその場で終わりやすくなります。夜は全てがモヤモヤしているからです。夜は闇の時間、ごまかしの時間、中途半端な時間です。周りが暗いので相手がはっきり見えません。暗い中でかっこいい、美しいと思って口説いた相手は朝になると、こんな顔だったのと驚いて引いてしまいます。夜にする会話は日中の疲れもあって悪い内容に偏りがちです。愚痴、不満、悪口に偏りがちです。普段はそういうことを話さない人でも、日中の疲れが溜まっているとうっかりそういう会話に偏ってしまいます。さらにお酒が入っていればモヤモヤはさらに加速します。酔った勢いで話が盛り上がった分、あらゆる会話は全てが軽くなります。お酒が入った状態の会話はお互いが自制心を失っているので、往々にして冗談なのか本気なのかわかりません。君のことが好きなんだという言葉は本気のようにも聞こえ、冗談のようにも聞こえます。夜にした約束も本気か冗談かわかりません。朝になるとあの時の約束は冗談となってしまい、嘘つきと言って揉めます。夜の勢いでした話は朝になってなんであんなこと言ったんだろうと自分が恥ずかしくなります。夜の盛り上がりはまやかしです。しかし朝は違います。朝の出会いにぼやけた様子はありません。邪気が取り払われ正常な頭の回転です。正しい判断ができ、きちんと理解ができます。そこでの出会いこそ本来の出会いです。朝に出会った人とはモヤモヤした部分がないので、きちんと下お付き合いができます。 芝生に出会った人とうまくいく人は、たとえ昼でも夜でもうまくいきます。朝に見た顔こそ本当の顔です。朝にした会話こそ本当の会話です。朝にした約束こそきちんとした約束です。夜に出会った人とはその場で終わりますが、朝に出会った人とは一生つながるのです。出会いは朝にする。出会いを大切にする30の方法。その13。100点満点のコミュニケーションを目指さなくてもいい。絶対に相手に失礼のないように会話をしたい。自分の発言に対して相手はどう思っているのだろうか。相手の気持ちを知りたい。相手に一切の失礼がないように会話を心がけるのは立派です。100点満点のコミュニケーションを目指すのは素晴らしいことです。しかし、できたら天才です。超能力でも使わない限り相手の本当の気持ちはわかりません。相手のことを 100% 考え100点の会話を目指そうと思ってもそもそも無理な話です。私があなたの気持ちになろうと思っても、天才ではできても本質的には不可能です。本人の気持ちや感じ方は本人しかわかりません。同じ会話でも時と場合によっては感じ方も変わります。機嫌がいい時には全てが明るく聞こえますが、機嫌が悪い時にはどんな会話もイライラします。相手の気持ちをある程度予想できても完全に把握するのは不可能です。それがわかれば気が楽になりませんか。無理だとわかっていれば80点くらいを目安にしてコミュニケーションを交わせばいい。そもそも100点が無理ですから、いい具合に気が抜けることでしょう。そうするしかありません。そのくらい肩の力を抜いた方がストレスも小さくなり自然な会話ができるのです。80点くらいのコミュニケーションを目指す。出会いを大切にする30の方法。その14。割り勘より踊った方が人間関係は長続きする。友人、知人と一緒に食事をしたとき、お会計はどうしていますか？割り勘にするか、おごりにするか。まず、ここで悩みます。もちろん、状況や相手の地位、性別などにもよるでしょう。しかし、本当に人付き合いがない人は、初めから結論は出ています。割り勘はせず、積極的におごろうとします。確かに割り勘は楽です。自分で食べた食事の料金を自分で払うというのは当然です。自分の分は自分で払いました。文句はないよね。後腐れはないね、ということになります。きれいに割り切ってしまうことで、食事の後には後腐れがありません。後腐れがないため、逆に薄い人間関係になります。心の詰まりもないので、わかりやすくもなります。人間関係は後腐れがあった方がいい。そのためには、おごってください。あなたが思い切っておごることで、素晴らしい印象になります。優しい。太っ腹だ。器の大きな人だ。あなたに対して良い印象を持つこと間違いなしです。それだけではなく、心理的な借りもできます。踊ってもらって申し訳ないが、どこかでお返ししなければという気持ちが残ります。後腐れができます。食べたものはすぐなくなりますが、踊られた記憶は長く残り続けます。誰でも泥棒にはなりたくないので、踊ってもらったまま別れをしてしまえば、食い逃げのように思います。自分を正当化させるためにも、借りたものはきちんと返そうという気持ちがあります。踊ってもらったらどこかでお返しをする。それまでは離れられないということになります。そういう心理があなたと相手とお別れにくくさせ、人との結びつきを強くさせます。特に大切な人こそ、ぜひ踊りましょう。踊りを軽く磨いてください。これは人間関係の素晴らしい知恵です。好印象と人間関係とを長続きさせる賢い方法なのです。食事の時にはおごる。出会いを大切にする30の方法。その15。電話番号とメールアドレスをもらったらその日のうちに連絡するのがマナー。出会いを大切にする人には行動の速さが伺えます。その代表例は電話とメールです。初対面の人と少し会話をして盛り上がった後、電話番号やメールアドレスを教えてもらうことがあります。たまたまだろうと軽く考えないでください。ここで相手の気持ちを読み取りましょう。電話番号もメールアドレスもプライベートなものです。もうこれ以上話をしたくない人に電話番号やメールアドレスを教えるはずもありません。気の合わない人とは今日はこの件でと言って話をなく交わしてずっと消えてしまうでしょう。しかし、今度も連絡できる手段を残してくれたということは、あなたとつながりを持ちたい証拠です。なぜあなたに連絡先を教えたのかというと、あなたともっと仲良くなりたい気持ちがあるからです。せっかくプライベートなものをもらったら、今度はあなたの番です。その日、別れた後すぐ電話をするかメールを送ります。もらって別れた直後に連絡をするくらいで構いません。それは失礼ではなく、マナーです。そういう行動のスピードは熱になり、相手との距離を一気に縮めます。出会いを無駄にしない習慣なのです。連絡先をもらったら、その日のうちに連絡する。出会いを大切にする30の方法。その16。トイレ掃除のおじさんとゴミ掃除のおばさんを無視する人は成功できない。仕事に関係する人だけ大切にするのは当たり前です。当たり前のことをしているだけでは仕事では差がつきません。仕事で差をつけるためには仕事に関係する以外の人と仲良くなっておくことです。職場で仕事に関係しない人脈などあるのでしょうか？あります。トイレ掃除のおじさんとゴミ掃除のおばさんです。仕事には直接関係しません。しかし毎日の仕事ではたびたび顔を合わせます。仕事には直接関係ないし、ましてや汚い仕事をしている人を知り合いになっても仕方ないと思っていませんか？そこで貴重な出会いのチャンスを失っています。こういう人こそ仲良くなっておきましょう。仕事以外で差がつくのは仕事には関係しない人脈です。トイレ掃除のおじさんから意外な情報を聞けたり、ゴミ掃除のおばさんから思わぬところで助けられたりします。仕事には直接関わっていませんが、現場にはいつもいる人です。客観的に現場を見ている人だからこそ、何気ない日常的な会話から仕事のヒントを得ることもあるでしょう。トイレを見ているからこそ、会社を客観的に見ることができたり、感じ取ることができたりします。社員のトイレの使い方が悪いという情報を伺えば、社員教育に力を入れるヒントになります。自分が毎日行くトイレを清潔にしてくれるからこそ、仕事に支障なく進めることができます。来客があった時にもトイレが汚かったり、ゴミが散らかっていたりすると印象が台無しです。会社の印象が悪くなっては、契約や取引にも影響を与えることもあります。そういう時にトイレ掃除のおじさん、ゴミ掃除のおばさんにお願いしますと言える中なら苦労はしません。仕事に関係しないようであって、実は仕事に関係しているのです。トイレ掃除のおじさん、ゴミ掃除のおばさんにもきちんと話しかける。出会いを大切にする30の方法。その17。言葉遣いが悪い人は悪い人に思われやすい。あなたに質問があります。以下の A さんと B さんとの会話を聞いて直感的にどちらが悪いと感じますか？ A さん、おい、お前何をやってんだ？ B さん、失礼ですが、どういうことでしょうか？ A さん、さっきお前がやったことは人をバカにしているだろう。B さん、何かの誤解ではありませんか？そういうつもりではありません。日常生活では時々喧嘩をして言い合っている2人を見かけることがあります。何があったのか詳しいことはわかりません。しかし、不思議なことに A さんが悪い人で B さんが良い人に思えませんか？ A さんの発言の方が衝動的で考えが間違っているように思えます。なぜそう感じたのでしょうか？最大のポイントは言葉遣いです。何があったのかわからなくても、言葉遣いの悪い人の方がなぜか悪い人のように思えます。そばで客観的に見ていると、言葉が悪い人の方が悪そうな感じがします。言葉遣いの悪さを感じると、礼儀のなさ、教育レベルの低さ、マナーの悪さなどが伺えます。悪い印象ばかりです。こうした指摘レベルの低さから、おそらく悪いのは言葉遣いの悪い A さんだろうと直感します。不思議なことに、この直感は当たります。姿勢の状態は言葉遣いに反映されます。しっかりした教育を受け、礼儀作法が身についている人は言葉遣いも綺麗です。こういう状況を見ると、言葉遣いがいかに大切であるか実感できるはずです。どんなことがあっても、言葉遣いには気をつけましょう。正しいことを発言しても、言葉遣いが悪いと疑わしく聞こえます。場合によっては悪くないのに悪者扱いされることさえあるのです。丁寧な言葉遣いをする。出会いを大切にする30の方法。その18。あなたの元気は周りの人に影響を与える。今日あなたは嬉しい出来事があって機嫌がいい状態だったとします。理由は何でも構いません。 とにかくすごく嬉しいことがあって、妙に機嫌がいい状態です。機嫌がいいので、友人にいつもより明るく話しかけます。話題も明るくなり、盛り上がります。そういう元気は必ず伝わり、相手も元気になります。元気になった相手は次に職場に向かい、充電した元気で一生懸命に仕事をします。すると仕事がうまくいくばかりではなく、上司の機嫌も良くなります。頑張っている部下を見れば嬉しくなって当然です。機嫌が良くなった上司は家に帰って妻に優しくします。優しくされて嬉しくなった妻も機嫌が良くなり、可愛い子供に優しくなります。私たちは実は影響を与え合っています。つながりを持っています。あなた一人が元気になるというのは、実はみんなを元気にさせるということです。気づかないうちにそういう影響を与えています。そう考えると、自分のためだけでなく、みんなのために元気になろうと思うはずです。あなたの元気はみんなの元気です。他人まで関わっていますから、あなたの気の持ちようは大切です。元気は人を通して地球全体を循環しているのです。自分が元気になり、みんなを元気にさせる。出会いを大切にする30の方法。その19。レストランの注文の時、どこを見て注文していますか？ある日、レストランに食事に行った時です。希望するメニューが決まって、ウェイトレスを呼びます。ご注文はお決まりですか？注文を聞きに来た時にメニューを指差し、これと言って注文していませんか？これは人付き合いの下手な人です。ロボットを相手にしているようなぶっきらぼうな態度です。第一、ウェイトレスの顔を見ていません。相手が人間だと思っていません。相手を人と思わない態度は必ず相手に伝わります。そういう態度は相手も感じ取って冷たい態度で返してきます。人付き合いが上手な人はウェイトレスの顔をきちんと見て注文します。恥ずかしいと思ってもそれだけは必要です。自分は人を相手にしているんだという意識があれば温かい態度で接しようと思います。あなたは注文をするときにきちんとウェイトレスの顔を見て注文していますか？それが相手を尊重する人間関係のマナーです。相手の目を見て注文する。出会いを大切にする30の方法。その20。何を言うか、より何を言わないか。肌が黒いですね。肌が荒れていますね。髪の毛がもつれていますよ。足の毛が濃いですね。初めて会ったときにそういう印象があったとします。たとえその印象が事実でもありのまま言うのはよくありません。いきなり失礼な発言をしてしまえば誰でもムカッとします。特に初めて会った人にいきなりこんなことを言われるほど悪い第一印象はありません。人間関係で大切なことは何を言うかより何を言わないかです。気になってもあえて言わないことです。もちろん発言する言葉も大切です。しかしそれ以上に大切なことは言わない言葉です。何を言わないかが第一であり、何を言うかが第二です。相手の気分を害するような発言を避けることを最優先させます。その優先順位をわきまえている人はいきなり相手の気分を害するようなことを口にして関係を台無しにさせることはありません。少なくとも相手の気分さえ悪くさせなければ印象が悪くなることもなく人付き合いは長続きします。楽しませようと意気込むより気分を害さないように避けるべき発言に注意することが人間関係のマナーなのです。何を言わないかを最優先する。出会いを大切にする30の方法。その21。ゆっくり火をつけ、じっくり温めるのが人間関係。炭は火がつくまでにとても長い時間がかかります。昔、私は炭に火をつけようとして何度も挫折したことがありました。実家のお風呂は薪を入れて火をつけるタイプのお風呂でした。そのくらいなかなか火がつかないし、時間がかかります。しかし、一度火がつけばなかなか消えないのが炭の特徴です。時間がかかった分だけ炭の熱は安定し、消えるのにも時間がかかります。お世辞にも炭の火は強火とは言えません。だから、いい。弱火なので燃え尽きにくく火が長続きします。人間関係も時間がかかって当然です。本当の人間関係を作ろうと思うほど時間がかかり、挫折しそうになります。しかし、温かい人間関係ができれば、なかなか消えない温かさになります。時間がかかった分だけ思い出ができるからです。大切な人と仲を深める時間を楽しむことです。ゆっくり、じっくりでいい。早急に関係を深めようと急ぐと熱くなりすぎてしまい、お互いが疲れます。時々会う関係だからお互いの負担が小さく長続きするのです。ゆっくり付き合い、じっくり温める。出会いを大切にする30の方法。その22。見方を変えれば人も変わって見えてくる。頑固な人だな。そういう見方をすればそういう人に見えてきます。しかし、見方を変えましょう。頑固だと思う人を信念が強い人という見方をすればいい。最初は抵抗があるかもしれませんが、良い面を強調する見方をしましょう。そう思えばプラスに解釈できます。わがままな人だな。そういう見方をすればそういう人に見えてきます。しかし、自分の意見を大切にする人と思えばプラスに解釈もできるようになります。口うるさい人だなという人はそう思うからそういう風に映ります。しかし、小さなことまで気づける人だという風に見方を変えるとプラスに解釈できます。のい人だという解釈は丁寧にする人だという解釈に変えられます。せっかちだという解釈はスピードのある人だという解釈に変えられます。泣き虫だという解釈は感情表現が豊かな人だという解釈に変えられます。すべて見方を変えるだけでいい。あなたが悪い人だと思っているのはそういう見方をしているからです。悪い面ばかりを見るような角度だから悪いように映ります。見る角度を変えましょう。プラスの面を見るようにすればいい。すべての人はいい人に見えてくるのです。いい人と思えるような見方をする。出会いを大切にする30の方法。その23。相手の事情を考えると自然と人に優しくなる。嫌な人と出会った。日常生活の中では人に迷惑をかけるような嫌な人と出会うことがあります。しかし本当にそうでしょうか。私たちは相手に対して先入観や固定観念を抱いてみてしまいがちです。少し見方を変えましょう。嫌な人がいるのではありません。嫌な人だと思うあなたがいるだけです。相手の正面ばかりを見るのではなく奥まで見るようにしましょう。相手の少しプライベートまで踏み込んだ見方をします。人に迷惑ばかりをかけるような人はなぜそういうことをするに至ったのかと思い浮かべてみましょう。相手の育ちや環境などを含めて考えます。誰でも疲れたいと思います。好き好んで人に迷惑をかけようとは思いません。人から嫌われるようなことをする人はそうでもしなければならない事情があったということです。すると、したくてそうしているわけではなく、何かフラストレーションが溜まってそうしているのだとわかります。日常の中で溜まったフラストレーションがあったのだとわかれば、相手の怒りや不満が和らいできます。相手の事情を考える。出会いを大切にする30の方法。その24。現実の世界はファッション賞そのものだった。すべての出会いに無駄はありません。すれ違う見知らぬ人とでさえあなたのためになります。ただ、闇雲に人とすれ違うのではなく、学び取ってやろうという気持ちですれ違ってください。すると、日常の景色が変わって見えてきます。例えば、すれ違う人のファッションです。すれ違う人はファッション賞で歩いているモデルだと思います。身につけている洋服のコーディネートなどを観察します。なるほど。こういう着こなしがあったのか。珍しいファッションだ。個性的な組み合わせだ。自分にとって活かせるセンスを学べることでしょう。私は電車の中で他のビジネスマンのスーツを見ることがあります。なぜか落ち着いている人の服装や持ち物を遠くからチェックすれば勉強にもなります。洋服店に洋服が陳列されているだけでは抽象的ですが、実際に人が身につけている服装ほど具体的なコーディネートはありません。そういう意味で世の中はあなたも含め全ての人がモデルです。現実の世界はファッション賞そのものです。すれ違う全ての人からファッションセンスを学ぼうという意識があれば全ての人との出会いを活かせます。雑誌を買わなくても日常生活の中で十分ファッションの勉強はできるのです。すれ違う全ての人はファッション賞のモデルだと思う。出会いを大切にする30の方法。その25。いつでもいい、よりあなたに合わせます。次、いつ会えますか？人付き合いの中ではおなじみの次に会う約束です。あなたは次に会う約束の時にどのような表現を使っていますか？ 仮に時間にとても余裕があっていつでもいいということにしましょう。こんな時口にしてしまう決まり文句があります。いつでもいいですよ。こう答える人がいます。もちろんいつでもいいという言い方でもいいですが、ぶっきらぼうです。もう一ひねり欲しいところです。別の言い方をお勧めします。あなたに合わせますと言い換えればいい。どちらも時間には余裕があることを意図しています。しかしあなたに合わせますという言い方の方がベターです。相手の都合のことを真剣に考えているところの温かさが感じられます。気にかけてもらっている。優しい人だ。余裕のある人だ。あなたのことを大切に思っていますという印象が伝わります。人付き合いが上手な人は相手のことを考えた表現を使うのです。いつでもいいという言い方よりあなたに合わせますという言い方にする。出会いを大切にする30の方法。その26。人付き合いが上手な人は借りた量より多く返す。友人と貸し借りをするときがあります。もちろんお金の貸し借りは現金です。しかしそうは言ってもどうしても困っている相手を目の前に貸し借りをせざるを得ないときがあります。通常貸し借りといえば借りたものを返すというのが基本です。友人から本を借りたら本を返します。親から1000円借りたら1000円返します。これは一見すれば当たり前のやりとりです。借りたものは返すというのは普通です。しかし普通だからこそ感動もありません。そこで人付き合いの上手な人はここで普通の人とは違ったことをします。借りた量より多く返します。例えば本を借りたら本を返してさらにお礼でジュースをプレゼントします。親から1000円借りたら利子をつけて1100円で返します。借りられただけでもありがたいことです。その感謝の印としてプラスアルファを付け加えて返します。その意外な返事に相手は驚くことでしょう。プラスアルファがあると本当に感謝の気持ちを伝えたい気持ちがあることが感じられます。借りた分より多く返す。出会いを大切にする30の方法。その27。堅苦しい雰囲気が抜けない人は食事に誘えばいい。人といっても千差万別です。すぐ打ち解ける人ならあっという間に仲良くなれることでしょう。しかし人によってはなかなか心の内を明かしてくれない人もいます。真面目な人や口数の少ない人など堅苦しい雰囲気が漂っている人は仲良くなるためのきっかけがなかなかつかめません。そういう堅苦しい雰囲気を和らげて打ち解けて話ができるようにするための方法はないのでしょうか。いい方法があります。仲良くなりたい人を食事に誘えばいい。どうしても打ち解けられなくて困った時には食事が最適です。食事には人と仲良くなれる不思議な力があります。美味しい食事を一緒に食べている最中は相手の警戒心が解けて緊張感が緩みます。さすがに堅苦しい人も食事中だけはチャンスです。美味しい食事で機嫌が良くなり気持ちに緩みが出ている食事中は普段以上に会話が盛り上がりやすくなります。できれば相手の大好物を踊りましょう。美味しい食事であるほどその効果も大きくなります。堅苦しい人と何の話から始めていいのかわからない時こそ美味しい食事をネタにしましょう。食事そのものが話のネタになり会話の糸口がつかめるはずです。それだけでなく一度食事を共にした人とは仲間意識を強く持つようになります。家族が一緒に食事をして結束を深めるように友人との関係も一緒に食事をすることで深めます。食べることを通して人間は心の距離を近づけます。さあ積極的に食事に誘い出しましょう。堅苦しい雰囲気の人を食事に誘って仲良くなるきっかけをつかむ。出会いを大切にする30の方法。その28。用事がないとはいえお辞儀くらいはできるはずだ。クライアントに用事があって相手の会社に訪問するときがあります。当然用事があるのはクライアントに対してです。相手の会社を訪問するときにはたくさんの人と出会います。受付の人、掃除の人、クライアントの部下などです。他にもたくさんいることでしょう。会社に訪問した際用事がない人に冷たくしていませんか？無視していませんか？用事がないとはいえお辞儀くらいはできるはずです。用事がないからとはいえ完全に無視するのはよくありません。そういう人たちにもきちんとお辞儀くらいはできるはずです。人付き合いが上手な人はどんな人も無視しません。用事がある人だけにお辞儀をするのではなく用事がない人にもお辞儀をすることです。感じのいい人だなと思われるだけでもプラスになります。目立たない人にこそお辞儀をすることで印象が良くなるのです。用事がある人だけでなく用事がない人にもお辞儀をする。出会いを大切にする30の方法。その29。人それぞれの違いがあるからこそ摩擦熱で私たちのハートが温まる。考え方の違い、性格の違い、態度の違い、人の数だけたくさんの違いがあり摩擦があります。人との摩擦を完全に避けようとしてはいけません。そもそも不可能です。世界中にいろいろな人がいる中で摩擦のない人間関係はありません。どんなに仲のいい人とでさえ多少の摩擦はあるはずです。避けようとするのではなくその摩擦の熱を楽しむくらいがちょうどいい。世の中にはこういう人もいるのか。人との違いによる摩擦熱を楽しむ気持ちがあれば話しかけやすくなり対人への恐怖が和らぎます。私たちは人間の中でしか生きられません。なぜ人の中でしか生きられないのかというと人と熱があるからです。その人の熱というのは摩擦熱です。多くの人と接することでたくさんの人たちの知り合ったな違いを経験し摩擦熱で温まります。人との摩擦を異常に怖がる必要はありません。多かれ少なくなかれありますから楽しんでしまいましょう。むしろ摩擦熱があるからこそ私たちのハートは温かくなります。人と接すれば接するほどお互いに摩擦熱で温かくなるのです。摩擦はあって当然だと考える。出会いを大切にする30の方法。その30。人を評価するといい人と出会えなくなる。あなたは自分にとって良い出会いとは何を基準にして決めていますか？お金持ちかどうかで判断するのでしょうか？学歴がどうかで判断するのでしょうか？自分に得があるかどうかで判断するのでしょうか？いえ、それらは一切気にする必要はありません。実際のところ出会ってみないと分かりません。いい出会いかどうかは出会う前には分かりません。分かるのは出会う前ではなく出会った後です。出会った後にお互いがどのくらい濃い時間を過ごし思い出をたくさん作ったかです。出会った後の過ごし方次第で全ての人間関係がプラスになります。子供の頃を思い出しましょう。幼い頃はお互いに何もありませんでした。しかしお金や学歴がなくても友人はでき心から仲良くできました。そういう友人からの影響もたくさん受けて育ったことでしょう。時間をかけた友人ほど親友になっているはずです。お金や学歴など真の人間関係には一切不要です。むしろそういうことを判断基準にして人を選んだからうまくいかなかった人は大勢います。色眼鏡をかけて人を評価し自分にどのくらい得があるか利益があるかを計算しながら付き合おうとします。自分に得だという人だけを選んで付き合っているから目つきがいやらしくなり人から嫌われ逃げられます。またそういう基準で判断する危険性はもう一つあります。相手の経済力が豊かなうちはいいですが何かの拍子で相手の経済力が傾けばすぐ縁が切れてしまうことです。金の切れ目が縁の切れ目です。損得で評価していると評価が悪くなった時人間関係も終わりになります。そんな評価で人を判断してしまうからいい出会いもダメになります。人を評価するといい人と出会えなくなります。しかし実際のところ自分でいい出会いをダメにしているだけです。人生山あり谷ありです。全ての人がいい時もあれば悪い時もあります。あなたにとって全ての人に対して同じように接しましょう。人を評価しなくなった時あなたは人間関係の達人になれるのです。人を評価しないようにする。出会いを大切にする30の方法。まとめ。その1。死の瞬間から人の尊さについて考える。その2。友人にニックネームをつける。その3。すべての人に好かれようとする希望は捨てる。その4。面白くないジョークにも笑う。その5。話の合わない人の話こそ耳を傾ける。その6。難しいことを考えず思ったことで話しかける。その7。肩書きから紹介するのはやめる。その8。あえて話しかけにくい人に話しかける。その9。出会ってすぐ話しかける。その10。興味がないからこそ話しかける。 その11。堂々と黙って話をする。その12。出会いは朝にする。その13。80点くらいのコミュニケーションを目指す。その14。食事の時にはおごる。その15。連絡先をもらったらその日のうちに連絡する。その16。トイレ掃除のおじさん、ゴミ掃除のおばさんにもきちんと話しかける。その17。丁寧な言葉遣いをする。その18。自分が元気になり、みんなを元気にさせる。その19。相手の目を見て注文する。その20。何を言わないかを最優先する。その21。ゆっくり付き合い、じっくり温める。その22。いい人と思えるような見方をする。その23。相手の事情を考える。その24。すれ違うすべての人はファッション賞のモデルだと思う。その25。いつでもいいという言い方よりあなたに合わせますという言い方にする。その26。借りた分より多く返す。その27。堅苦しい雰囲気の人を食事に誘って仲良くなるきっかけをつかむ。その28。用事がある人だけでなく、用事がない人にもお辞儀をする。その29。摩擦はあって当然だと考える。その30。人を評価しないようにする。